最近英語の勉強を始めていて、昔からやってるんですけど、去年ぐらいから。で、最近その ID っていう英文を添削してくれるサービスを使い始めまして。で、これが、1日100ワードを上限に、投稿できるサブスクで、で、そこで英語日記を書いてます。で、英語日記を、日本人の、英語の専門家か、ネイティブの人どっちか選べるんですけど、に添削してもらえて、で、かなりこう、細かい、丁寧な添削が来るので、それで、結構勉強になる。その書いた英文が一行一行添削されるんですよ。で、例えば、時制が、ここは現在形使ってるけど、現在完了形の方がいいですとか、そういう、あと、あじゃなくて、ザを使いましょうとか、そういう細かい指摘も含めて、あとは、英文ちゃんと正しく書けてても、同じ表現で別の言い方はこういうのできますとか、そういうのを教えてくれたりするんで、かなり勉強にはなりますね。で、その前、英会話、DMM 英会話とかもやってたんですけど、英会話ってなると、やっぱりその、話すって結構大変だから、文章で書く方はちょっと気楽じゃないですか、まだ。喋るってなると。相手が言ってることも理解しないといけないし。で、ちょっと DMM 英会話挫折しちゃったんで、ちょっと英文書くのをやろうと思って。で、結構書いてると、その、構文とか、新しい単語とかを、積極的に使おうっていう気持ちになってくるから、割とそこがいいのと、あと、英会話だとどうしても細かい指摘って来ないから、あとザとか聞き取れないから、向こうも。だから、そういう細かいところが一個一個すごく、なんていうか、解像度高く指摘されるから、それは、いいですね。勉強になってる感じはしますね。
なぜライティングをやろうと思ったんですか？こう何かに使えるみたいな。
技術ブログとかを書きたかったんですよね、英語で。もともとその、なんていうの？あんまり喋るよりは書く方が好きだから、日本語、英語問わず。だから、いきなり英会話とかやるよりは、ちょっと書く方がハードル低いなっていうのと、結局その、ウェブに情報を発信するってなった時に、英語ブログとか書きたいなっていうのがあったんで。っていうか、英語ブログは書いてたんですよ。で、それを添削して欲しかったんですよ。書いただけだとよくわかんないから、自分の書いた英語が合ってるのか間違ってるのか。それでちょっと ID 使い始めました。
なるほど。そうか、ブログを書くのにですね。
そうですね。で、ID はちょっと高いんですけど、月1万3800ぐらいかな、今払ってて。で、僕が使ってるコースだと、その添削に解説がつくやつで、解説つかないコースもあるんですけど、つくやつにしてて、で、1ヶ月、1日に投稿できる上限が100ワードまで。だから、I have a ペンって言うと、それで4ワードなんですよ。こんな感じのカウントで100ワードまで出せて、で、100ワード以上出すと、また月額のサブスクとは別に、ポイントっていうのを買わないといけないんで、ちょっとお金かかっちゃうから。だから、100ワード書くとね、でも、結構日記の文章にはなりますよ。
なるほど。あ、お待ちを。
なんで。なんでね、そんな感じで、英語日記を書いて、ほぼ毎日書いてますね、今。
そうなんですね。すごい。
毎日書かない損だから。一回
なる
サ
ほど。
ボると、計算、だから月13万とかだから、一回サボるとね、500円ぐらいかな。損したことになっちゃうから。だからね、それはちょっと頑張って書いてる。やっぱり1時間ぐらいかかっちゃうけど、その100ワード書くのに。文章、何書くか考えるところから始めて、だから、 ちょっと時間かかっちゃうけどね。
そうですね。100ワードだと、日本語の文章的にはどれぐらいになるんですかね。ツイッターで表現できるぐらいは全然いける感じですか？
全然いけますね。2センテンスぐらい。
2
センテンスぐらいっていう表現で通じるかな。まあ、つまり、なんだろうな。例えば、まあ、最近 YouTuber をやってますみたいな話だったら、私は最近週1で YouTube に動画を上げてます。それはこういう理由ですっていうのをとりあえず話して、それで1センテンス。で、2センテンス。まあ、だいたいそれで50ワードぐらいなんですよ、僕の場合。なんか、最初に自分がこういう活動をやってるっていう説明をして50ワード。で、その後で、自分の気持ちを書いたりとか、あるいは、今後どうしていきたいみたいな話を書いて、それで50ワード。で、大体そんな感じかな、いつも。
なるほど。おー、すごい。面白いな。こんなのあるんですね。運営会社さんは、あれですね。ちょっと僕は知らないところでした。ルーティングシステムズ。
ユーザー数がね、なんか1万3000ぐらいしかいないっぽいんですよね。なんか、ランキングが出てるんですけど。
はい。
だから、そんなにユーザーいないんですよね。で、ちなみにこれ、1個英文投稿するだけで8000位ぐらいまで行くんですよ、いきなり。アカウントだけ作って何もしてない人が、5000人ぐらいいる。
ので、
まあ、だから、今僕はこのランキングを上げるのをちょっとやってて。まあ、多分、入稿した単語数の総和かな？で、ランキングが決まってるんだと思うんですけど。うん。
これはランキングを上げると何かいいことがあるんですか？
いや、ないけど、なんとなく、モチベーションとして。みたいな感じ。うん。
なるほど。
で、まあ、それで、英文書いて、まあ、自分の、日記だから何やったかっていうのが、英文になるじゃないですか。で、それで、今、週1でランゲージエクスチェンジにも行ってて、だから、書くだけじゃなくて喋るってこともやっぱりやんないといけないなって思ってるから、ランゲージエクスチェンジに行って、まあ、大体ランゲージエクスチェンジって、今週どういうことやってたみたいな、スモールトークっていうか、雑談をするから、その時に日記で予習したことが喋れて便利。
めちゃくちゃすごいですね。
っていうのをやってる。
すごい。
大変だけど、まあ、もうしょうがないからやってるんだよね。
しょうがないんだ。
しょうがないから。
いや、素晴らしいな。
ありがとうございます。ランゲージエクスチェンジって説明した方がいいよね、一応。
そうですね。お願いします。
ランゲージエクスチェンジは、まあ、例えば英語と日本語のネイティブの人、まあ、だから日本人とアメリカ人がいて、で、まあ、それぞれ5人ずつぐらい集まって、で、最初の10分日本語で全員日本語で喋って、で、次の10分は全員英語で喋るみたいな感じの会がランゲージエクスチェンジです。で、これはどういうことかっていうと、だからアメリカ人で日本語を勉強してる人と、日本人で英語を勉強してる人が集まって、お互いのネイティブの言葉で喋って、逆に、まあ、ネイティブじゃない言葉でも喋ってっていうのをやることで、お互いの勉強を補完し合いましょうっていう会ですね。で、まあ、英会話スクールとかに比べて、まあ、いいのは、まあ、一つは、まあ、圧倒的に値段が安い。だいたい、まあ、僕行ってるとこ今0円ですけど、まあ、500円から1000円ぐらいですかね、参加費。一度の参加費はそんぐらい。まあ、運営してる人って大体民間の人とか、まあ、英会話スクールとかではない場所がやってるので、会場も喫茶店とかハブとかですね、そういう場所が多いかな。まあ、あるいはどっかのワークスペースでレンタルしてやるとか、そんな感じですね。で、あとは、多人数で話すんで、英会話スクールって多分1対1とかが多いと思うんですよ。だから多人数で他の人が喋ってることを聞いたりっていうことができるから、まあ、大体4人ずつぐらいでグループになるかな。なので、そこはいいかなと思いますね。他の人がどういうふうに喋ってるかとか、っていうのが聞けるのはいいと思いますね。 まあ、あと、いろんな、やっぱりネイティブの人の英語でも聞き取りやすい人と聞き取りづらい人がいるから、英会話スクールの先生とかって基本的には聞き取りやすい英語を喋ってくれてると思うんですけど、そういう人じゃない、普通の人が喋ってるから、やっぱりそこはね、どうしても、この人声小さいなとか、滑舌悪いなとか思ったりする時もあるんですけど、まあね、そういうのも慣れていかないといけないから、聞いてますね。ランゲージエクスチェンジはそんな感じの会で、まあ、僕はミートアップっていうアプリで結構ランゲージエクスチェンジたくさん出てるんで、それを調べていってます。
なるほど。ミートアップいいですね。日本だとあまり使われてないイメージがありますね。
実際アメリカ人というか英語のイベントが大量にありますね。日本にいる外国人の人が使ってるとか、海外の人と交流したい日本人が使ってるとか、そういう感じ。IT 系とかだったらやっぱりコンパスとかの方がみんな使うから、ミートアップはイベント登録するのにお金がかかるんですよね。その主催する側というか。
そうなんですね。
そうなんですよ。だから僕もちょっと載せようかなと思ったけど、ちょっと月額料金かかっちゃうから、それでやめたんですよね。だから、英会話、ランゲージエクスチェンジとかだったら参加費取れるから、まあ、ミートアップの使用料ぐらいは全然ペイできると思うんですけど、そうじゃない、お金取らないイベントやろうとすると、ミートアップだとちょっと厳しいかもしれないですね。
なるほど。
っていうのはありますね。で、まあ、あとは、今僕が言ってるランゲージエクスチェンジはちょっと変わってて、無料なんですけど、なんで無料かっていうと、教会が主催だからなんですよ。キリスト教の教会。
ああ、そっちの教会ですね。
はい。だから、まあ、シンガポールのキリスト教の、まあ、ある流派の人たちがやってるんですけど、彼らが、まあ、要は信者の勧誘も兼ねてやってるっていう感じなんですよね。だから、ランゲージエクスチェンジが1時間なんですけど、それ終わった後にもう1時間、キリスト教の話をしてくれるんですよ。ビデオが30分ぐらい見て、で、その後、まあ、そのビデオっていうのが要は聖書の話であるとか、ジーザスはどうして処刑されたのかとか、そういう話が、まあ、大体30分のビデオで、毎回違うビデオを見せてくれるんだけど、で、その後で、そのビデオを見た感想とかをみんなで話し合おうって言って、また30分ディベートみたいなことをちょっとするっていう。で、まあそのランゲージエクスチェンジが終わった時点で帰ってもいいんだけど、まあそのビデオ見たい人は見てっていう感じなの。会の雰囲気的には。でもまあ一応っていうか僕はちょっとあえてキリスト教の話も聞いてて。で、なんでかっていうと、海外の美術館とか行った時に、キリスト教の話がわかんないと、絵を見ても全然わかんないんですよ。ルーブル美術館とか行ってもさ、
あ、やっ
キ
ぱ
リ
り
スト
あるんです
教、
ね。
そうそうそう、キリスト教がテーマになった絵っていうのがめちゃくちゃあるから、まあ、ギリシャ神話がテーマになってる絵とかもあるけど、だからやっぱり欧米の歴史の背景としてキリスト教っていうのはでかいものがあるから、それを全く理解してないと文脈がわからない。っていうのがあって、それでちょっとキリスト教の話を、まあしてくれるなら聞こうと思って聞いてるっていう感じですね。まあそこまでね、すごく強い勧誘をしてくるわけでもないので、まあ今度教会で、パーティーっていうかイベントやるから来てよみたいな、そういうのはちょっとあったりしますけど、まあそんなに、いやーでも、キリスト教の考え方は正直あんまり僕は馴染めないなっていう気持ちはありながら聞いてますけどね。イエス・キリストは死から蘇ったとか、そんなわけねえじゃんとかって思いながら聞いちゃってるんですけど。いやーまあね、他にもいろいろ、ちょっと馴染めないなって思いながら聞いてるんだけど。
なるほど。いやー、結構ね、なかなか聞く機会ないですもんね。
まあそうなんですよ。まあそんなにね、 興味も持たないしね、普通に生活してると。で、まあ、駅の前とかで聖書配ってる人たちに話しかけるよりはいいかなと思って。
確かに。
まあ多分、そんなに細かくどういう流派なのかっていうのを把握してないけど、まあ多分そのシンガポールのちょっと新興的な、新興宗教的なものなんだと思うんですけどね。で、まあその、ランゲージエクスチェンジ主催してるのは若い人たちなんですけど、まあ彼らも、まあなんていうかボランティアで来てるみたいな感じなんですよ。教会のお金で生活させてもらって、ボランティアで日本に来て、まあなんかそういうボランティア活動みたいなのをやってる。っていう感じ。なんでね、まあそういう取り組みやってるぐらいだから、まあ、ちゃんとしてるっちゃちゃんとしてますよね。
なるほど。いや、面白いな。僕もなんかアメリカの教会かなんかに誘われて、ビデオとか見て、ふんふんと思ってたんですけど、その後強烈な勧誘があって、もう引いちゃいましたけどね。
そこまで強烈ではないかな。
ああ、本当ですか。
なんかね、ビデオもちょっと、なんだろうな。なんか若干イエスに否定的なところから入ってて、神とか別にいないでしょ？みたいな感じの話から入ってて、いや、実は神っていうのはこういう感じなんだよ、みたいな。なんかその、否定的なことを話しやすい雰囲気だったりするんで。まあそういうので、ちょっとこう、相手のハードルを下げてくる戦略だったりするのかもしれないけど。
なるほど。
まあちょっとね、私もノイマン教とかやってるぐらいなんで、そういう宗教のやり方とかも興味があって見てます。
ああ、そうか、そうか。そうですよね。宗教に関しては。
いや、この前ね、あなた、宗教は何をやってるんだって聞かれたから、いや、私はノイマンを崇拝してるんだって言ったら、なんか分かってもらえなかったです。
待 ってもらえなかった
いや、何を言ってるんだお前はみたいな顔をされたの。いや、こう、ジョン・フォン・ノイマンっていう人がいて、で、私はコンピューターに、コンピューター、ギブ・ミー・エブリシングみたいなことを言ったんで、英語で。知
ほう
らん
ほう
けど、
ほうほう。
ちょっと私の英語の力が低いせいなのか、ちょっと、コンピューターを崇拝するっていうのが理解できなかったのがわかんないけど、ちょっとね、あんまりわかってもらわせない、ノイマン教っていうものについて。啓蒙ビデオとか作らないとダメですね。
いや
いや、だからさ、その、イエスが死から蘇ったって言われても何言ってんだって思うのと同じだと思うんだよね。コンピューターを崇拝してるって聞いて、人が最初に思うことって。
そうです
なんか、
ね。
だから啓蒙ビデオかと思って。まあそういうのもあって YouTube やってるんですけど。そこにつながる。
なるほど。確かにこうね、英語で伝わらなかったからかなっていうよりも、別にこれ日本人に言っても多分なかなか理解してもらえないところだと思って。
そうだね。
面白いね。宗教とは。
いや、だからね、ランゲージエクスチェンジに行って、なんとかキリスト教の勧誘をかわしつつ、英語の勉強しつつっていう感じなんでね。補欠に入らずんば、こじを得ずみたいな感じだけど。いや、でもね、やってることはさ、英語スクールと一緒なんですよ。だから、英会話して、ビデオを見て、そのビデオの内容について話しましょうっていう。だから、まあ、ただそれが内容がキリスト教っていうだけで、その授業をさ、まあ、2時間、3時間のセッションを無料で受けられてるから、これはすごくいいなと思って。
確かに。
そう。で、シンガポール人のノリって、まあ、そこまでテンション高くないから、彼らは。話しやすいんだよね。ちょっと、欧米の人たちよりは、僕からするとね。なんか、ランゲージエクスチェンジのその、欧米人、まあ、欧米人ディスリーはあんまり良くないけど、なんかすごいテンション高い人もいるんだよね、やっぱり、中には。そういうので、すごい、ボディランゲージもすごくて、激しくて、で、口調も早いっていう人もやっぱりいて、そういう人と喋るのはちょっと僕はしんどいし、あとその、やっぱり、なんていうの、アスペルガー的なもので、雑音が気になるんですよ、私はすごく。だから静かな場所だったら喋れるんだけど、ガヤガヤした場所で相手の声を、うまく拾うっていうのが結構苦手だから、ランゲージエクスチェンジ行くだけで結構しんどいんですよね。 だけで、会話した環境で喋るっていうだけで。だから、この僕が言ってる会はまだ比較的、その人が少なめっていうのもあって、比較的喋りやすいから、っていうので、まあ、言ってる。
なるほど
ね。ハブとかでやってるやつ、すごいうるさいんですよね。ガヤガヤしちゃってるから。
ああ、きつそうですね。
疲れる。だからね、まあ自分にできる範囲で、なんとかやっていくっていうのは大事ですね。
なるほどな。英語。まあそうですね。結構エンジニアも割と英語をどう勉強したらいいかとかっていうお話がよく上がるので。こういうの面白いですね。もうちょっとの勇気ですよね。
そうですね。あ、でもね、ミートアップで一回だけクロージャーのイベントがあったんで行ってみたんですよ。
はい。
それはもう完全に、海外エンジニア6人ぐらいかな、集まって、あ、東京でですよ。集まって勉強会やってるっていうのがあって。
はい。
それはね、行ったけどね、やっぱりエンジニアのこう、独特のノリで、人種をまたいで、あるなっていうのが分かってよかったですね。ちょっと物静かなオタクの感じというかね。まあよかったですね。
はい、
ミートアップはね、だからそういうテック系のイベントもちょいちょいあって、で、募集要項とか全部英語で書いてあるやつは多分海外の人しか来ないやつなんで、そういうところに行ってみると、まあ、海外エンジニアと関わりたいっていう日本人のエンジニアの人はいいかもしれないですね。まあ、ただちょっとね、全然英語喋れなかったけどね、その時。まあ、相手が言ってることはなんとなくわかるんだけど、なんかモブプログラミングみたいな会だったから、みんなで、その、まあ、フォークロージャーっていうクロージャー入門する人向けのサイトがあるんだけど、それをモブプログラミングで、例えばフィボナッチ数列を実装するとか、そういう感じの会だったんだけど、話してることはなんとなく大体わかるけど、まあそれを受け取って自分で何か質問したりとか、こうした方がいいんじゃないってアドバイスしたりとか、ちょっとそのレベルまでいけなかったですね。まあその、まあやっぱりランゲージエクスチェンジとかって日常会話的なことしかやんないから、専門的なことを喋るにはもうちょっとそういうアウトプット普段からやってないと心構えができないなっていうのがちょっと学びでしたね。
なるほど。そうか。まあ、そうですよね。もう早いですしね、言葉も。
あ、そうね。やっぱね、人によって聞き取りやすい人もいるし、聞き取りづらい人もいるね。
はい。じゃあ、こんぐらいにしときましょうか、今回は。
はい。はい。ありがとうございます。
はい、いえいえ、ありがとうございます。またじゃあ、近々またやりましょう。
はい、ありがとうございます。